黙示録の2章を開いてください。黙示録の2章の18節です。2章の18節から今日は最後まで見ていきます。この1章の、ね、最後の方でイエス様がヨハネに、あなた方が見たこと、今あること、この後に起ころうとしていることを書き記せという、今あることとして、アジアにある7つの教会、この教会のことについて話しておられるわけですね、イエス様が。そして、その7つの教会の今日は第4の教会になります。まずね、一気に読んでみましょうかですね。またティアティラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。また初めの行いに勝る近頃の行いを知っている。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたはあの女イゼベルをなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらのことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらの行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病の床に投げ込む。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めないなら大きな艱難の中に投げ込む。またこの女の子供たちを死病で殺す。こうして全ての教会は私が人の思いと心を探るものであることを知る。私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いる。しかしティアティラにいる残りの者たち、この教えを受け入れず、いわゆるサタンの深みを知らないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなたが持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさい。勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与える。彼は鉄の杖で彼らを牧する。土の器を砕くように、私も父から支配する権威を受けたが、それと同じである。また勝利を得る者には私は明けの明星を与える。耳ある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。ということで、非常に長い箇所で、7つの教会の中で最も長くイエス様がお語りになっているんですね。で、興味深いことに、ティアティラのこの町の規模としてはですね、まあ、実は7つの町のうちで最も小さいところです。小規模ですね。で、私もトルコ旅行2回行きましたけれども、ですね、この一番、見るものが少ないところですね。はい。もう一つフィラデルフィアも小さいかな、小さいですね。けれども、この本当に少ないところで、事実小さな町だったんですね。そこにイエス様がこれほどのことをお語りになっていたわけなんですが、もう一度18節をお読みしますね。またティアティラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子がこう言われると。イエス様はご自身のことを、それぞれですね、それぞれの教会に対して、このこういうものがとこう表現されているわけですけれども、でこれがヨハネが見た栄光のイエス様のお姿の一面を撮っているんですが、ここではですね、燃える炎ですね、そして真鍮のような足、これどちらも裁きを表して、ことごとくその人の思いと心を知りですね、この燃える目ですね、そして真鍮は裁きを表すこの金属の種類ですね、聖堂のこの祭壇であるとかですね、そういうものがこの裁きを表す、聖堂の蛇がいますよね、あれが蛇が裁かれているということで、この裁きを表すわけですけれども、この裁きを表すものなわけなんです。で、このティアティラという町、皆さんね、これね、 あれですね、この聖書地図ですね、やはりこの開いて、見ていく必要が、ありましてですね、ペルガモンからですね、ちょっと私手でこの示すと、分かりづらいかもしれませんけど、まずこうエペソが沿岸の町としてあって、でそこから1時間ぐらいでこのイズミールって、今はイズミールですけどスミルナがあるんですよね。それから1時間半ぐらい、そうですね、1時間半ぐらいだと思うんですけども、このちょっと内陸に入ったところにペルガモンというのがあって、こうどんどん北上っぽくなって、でそれから南東に1時間ちょっとですね、70分ぐらいかな、車でに、このティアティラという、65キロか、このペルガモンの教会から、ペルガモンから65キロに位置する町になります。で今示したように、この町はですね、この、今もそうなんですけれども、エペソに行くにしても、またサルディスっていう次の、この次もさらにこう南東っていうかな、南東にサルディスがあるんですけれども、とか他のこの大きな町に、行くのに、非常にこう、そこを通るみたいなね、とこですよ。だから、なんだろうな、ちょっと私、車乗らないのでね、わかんないけど、東北自動車道を通ったら、どこか絶対通る、この、インターチェンジがあったとしたらですね。で、例えば、東北自動車道となんか関越、なんかわかんないけど、どっかとか、なんか、その、自動、こう、つながるところあったりするじゃないですか、このインターがね。だからその、ティアティラの教会もですね、教会ってティアティラの街もですね、そういうこの交通の要所になっていました。けれどもですね、他の町のように発達しなかったんです。なぜかというと、他の町はですね、アクロポリスというこの山とか丘とかの上に城壁、町を作っていくっていう、この自然の要害にもなって、何か敵が攻めてきたらそこに上がってこの、戦っていくというか守られていくっていうものがあるんですけれども、このティアティラはもう本当に平べったい、この肥沃な平原、このリュコウス川っていう沿いにあるこの平原にですね、町が作られているので、そのないんですよ、アクロポリス作りようがないんですね。なのでそこに大きな町っていうのはできなかったんです。ただしですね、軍事的にはなんか駐屯地っていうかな、そこにこの軍隊が駐屯するようなところは作られたんですね。なぜかというとですね、ペルガモンという王国があって、でそれがギリシャの帝国から出てきてのから離れて、そして後々ローマの方について、でローマ側に吸収されていくんですけども、そのペルガモン王国というのがあって、まさにペルガモンが首都なんですけれども、でそこがそのさっき言ったように、東側にあるんですよ。もっと見えとエーゲ海側の方にあるんですよ。でその手前でこのティアティラがあるんですけど、東からドドドドドってこう攻めてきた時に、時間稼ぎするための町ですね。だからそこを攻め取られてしまうんだけど、結局はだけどペルガモンに逃げていくために、あとはペルガモンで本当にもうこう守られていくためにね、戦っていくみたいなね、そういうところとして、存在して、いたわけなんですけれども、商業の町としては栄えていました。で、これが実は聖書の中、使徒の働きの中で、こう伺い知ることができる一人の人物がいるんですね。誰かわかります？パウロがヨーロッパへの宣教、第二次宣教旅行でトロアスからマケドニア人が助けてくださいと言われて、初めに行ったところがピリピですね。覚えてますかね？そしてピリピで初めに救われた人が、つまりヨーロッパ宣教の中で初歩ですね、リュディアという女性なんですよ。でそのリュディアという女性がこう読むと、ティアティラ氏の紫布の商人で神を敬う人であったと。ティアティラ氏の紫布の商人であったということで、この布ですね、これはその彼らの、このティアティラが持っている産業の中の一つですね、羊毛とか紫布ですね、天布もあったし、そのような、布ですね、それとあと土器とか銅細工とか染料ですね、でこういうものがあった。 で、それで商業が発達していたんですね。で、この商業が発達しているけれども、この町はこういつも破壊されていくような歴史を持っている中で、なんていうのかな、この組合がですね発達していくんですよ。自分たちのこの商業、商人たちの交わりっていうか交流ですね、この結びつきですよね、これが発達していくんですよね。こうそうやって自分たちをお互いに守っていくって、ギルドと、まあ、いう言葉を使ったら分かりやすいと思いますけれども、そういう組合を作っていったんですね。で、これらの背景がですね、まあ、実はここティアティラにある、このイゼベルという女預言者が不貧困、この性の乱れとですね、偶像に捧げてね、これをねやっていくように仕向けたっていうのと実は結びついていくんですよ。今から説明しますね。で、ここにはスミルナとかペルガモンにあったような皇帝礼拝はなかったんです。覚えてます？スミルナにおいてもこの迫害を受けた、まあ、そのきっかけになっているのがその皇帝礼拝があって、まあ、他にもギリシャの神々がいますけれども、ペルガモンにも大きな、この宮があるんですよね。なんだっけ、誰だっけか、ティベリウスかな、ティベリウスの神殿があるんですよ。で、あとはアウグストヌスの祭壇もあったと言われてますけれども、とにかく皇帝礼拝があったんで、ここはなかったんですね。で、なかったんですけども、今言ったようにこのギルドの中で偶像礼拝と性の乱れがあったんです。そのギルドの付き合いの宴会ですね、宴会の中でそのお決まりの、そのいわゆる何て言うかな、まあ、日本で言うとなんか、ね、飲み会っていうのがあって、もう飲み会って言ってももっとすごいわけですよ。その、性的な乱れであるとか、そしてこの偶像礼拝であるとかですね。で、こういうものも、この、深く関わっていくような、状況だったんですね。で、ですから、このリュディアがイエス様を信じ、そしてもしかしたらこのリュディアがティアティラに戻ってですね、福音が始まったか、またはパウロがエペソにいた時にアジア中に御言葉が広がったって書いてますから、まあ、それでティアティラに広がったか、まあ、どっちもかもしれませんけれども、まあ、そしてもこのリュディアがそうであったようにですね、この家族もその証人関係でしょ。で、そうであったようにイエス様を信じた後も証人でい続けるわけですよ。で、その時にこの、いわゆる乱交パーティーじゃないけれども、そういうものもこのどうするかって話になってくるわけでしょ。で、それでいいじゃん別にというのが、まあ、結局このイゼベルと呼ばれるイエス様が呼ばれているこの女預言者が、まあ、こうやってって、でそれがもう教会全体の、まあ、方針っていうか教会全体のもう流れにさえなっていたという、まあ、そういう状況であったわけなんです。でイエス様はそれに対して裁きのことを言われますね。この、先ほど話しましたけど、これ商品として扱っているものに銅細工がありますけれども、イエス様の足が真鍮でできているとかですね、そしてイエス様が神の子とご自身を呼んでますけれども、そこのこのティアティラで拝まれていたいわゆる守り神、氏神みたいな存在がですね、このアポロというこの神ですね、ギリシャの神ですよね、なんですけれども、それをですね神の子って呼んでたんです彼らは。だからもうそのティアティラにいる人たちが聞いたらもう全部がその、ちょっとこう身に迫るような話なんですよ。これ全部ね、もう自分たちがもうよく見慣れているもので、私こそが神の子で、そして銅細工扱ったけど私はこの真鍮の、この足を持っていてこれから裁くんだよっていうこととかですね、このように、こう言われて、いるわけなんですね。で、前回の学びでペルガモンの教会にあるこの問題というのが覚えてますかね。妥協という問題を学びました、取り扱いました。少しばかりの責めるところがあるとイエスも言ったんです。単に責めるところがあるじゃなくて少しばかりとこのように言ってますね。14節ですね、責めるべきことがあるとこう言われて、こうわずかな妥協だったんですよ。わずかに許していたみたいな感じですね。 この変な教えが入ってきて、バラムの教えですね、こっちも偶像礼拝と、そしてみだらな行いですよね。で、これ関わっていく、つまずきの石を置いていくというのがバラムの教えですけれども、あとニコライ派のグノーシス系のですね。で、それがあったんだけど、これを、でもペルガモンにはサタンの王座、ゼウス神の祭壇かね、この皇帝の祭壇かどちらかですけども、あるいはどっちかもしれないけど、あるにもかかわらず、信仰を捨てずにイエス様の名前をしっかりと保って、アンティパスが殉教したとしてもですね、彼らは、この妥協しなかったんですよね。で、その中でちょうど船の中で船底にこれちょっと穴がちょっと開いちゃったと、水が中に入っちゃったみたいな感じでバラムの教えも入ってきたっていう、そういうイメージですよ。で、これを船の例えでティアティラの教会を言い表すならば、もう完全に水が入っちゃって沈みかけてるんですよ。で、そこにいるまだ忠実な人、わずかな人がいるから、その人たちに対して勝利をの約束をしているっていう感じですね。だいたいこっちは分かりますからね。だから前回は妥協する教会というのであれば、こっちは腐敗した教会と言ってもいいかもしれませんですね。もう本当に全てこの主のしもべたちがこの行いを、イゼベルが言っていた教え、この行いを行っていたという、状況だったわけなんです。燃える炎のような目とありますが、これがどんなことを隠れたことも明るみに出して、そして裁かれるという意味があります。あとでこれ見ていくと分かりますけれども、実はあんまりこう分からない形でね、こう何て言うかな、暗部って言ったらいいですか、この闇って言ったらいいかな、これ教会は表向きはそういうのあんま見えないわけですよ。けれどもこうちょっとこうオカルト的な秘儀っていうのは秘密的なね、そういう形ではびこっていて、もう大体みんな薄々どころか分かってんだけど、表立ってはない。だけどもイエス様はそれを燃える目でですね、見ておられて、そして裁きを行われると。火っていうのはこの裁きとか清めとかあるでしょ、例えばエリアがね、火を上からこう天から下ろして、そしてやってきた人たち50人のこの兵隊の部隊を燃え尽くすとかですね、こうなされるわけですけども、そういう裁きを行われるという、ことでですね。そして神柱というのは先ほど話した通りですね、これ裁きなんですけど、このね、足がね光り輝く神柱っていうのが出てくるのがエゼキエル書の一章で、ケルビムという御使いですね、この神の御座のすぐそばで仕えているケルビムというこの御使いがですね、この足が神柱であって、そしてそのケルビムの上に人のお姿、人の子の姿がある。これもイエス様ご自身ですけど、やはりこの足元が神柱だったかなですね。だからこの天における青いこう天、全く神様の栄光とこう清さが現れているこの青い天があると同時に、この地上に近づくとこれが燃える火になってこう真鍮が出てくるんですよ。つまりこれ地上と天が触れるところが裁きになってるんですね。神がおられるところがこの清くて、地上っていうのは罪があるわけだから、こうちょうどなんか隕石が落ちるときに摩擦でこう火が出てくるみたいな感じで、この天から来るものがこう地上にやってくると、これ裁きとなって現れるわけですよね。で、そういう形でこのエゼキエル書のところに一章に出てくるんですけども、案の定ですね、エゼキエルがその後で伝えていくのは、エルサレムで偶像礼拝が行われていると、汚れてるんですね。だから神の自分の額にですね、神の印が押されてる人は大丈夫なんだけれども、その他の人たちはバッタバッタ倒れていくっていう幻も場面もあるんですよ。もう神殿の敷地内でも偶像礼拝を行ってますから、っていう感じだけれども、そういうスキャンダル的なことがですね、こう起こっていて、そして神様が裁かれていくという、この幻のさ、という予言の前提になっている幻がこの神柱なんですよ。で、それが現れています。そして神のことをここではっきり書かれている。この人の子はっていうのがね、福音書でね、イエス様ご自身のことを言うときに人の子はと言われていました。で、それがダニエル書の7章に出てくる、この、父なる神から、全ての主権とか力とか権威とかを与えられて、そして神の国を、治めるという方として人の子っていうのが使われている。キリストのね、イエス様がカヤパの前で人の子が雲に乗って現れるときって言われて、それで死刑に言われてるでしょ。 そういう人の子って言ったけど、ここで神の子って言ったんです。でね、ここのね、ティアティラの、このに対するイエス様の言葉の背景になっているのが、実はね、詩編の2編です。詩編の2編。これちょっと長くなるんですけども、ちょっと読みたいですね。この背景が何なのかということをね、お伝えしますね。詩編の2編には、この国々が神とキリストに相逆らっている場面が出てくるんですよ。なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか、なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよと、この主と主に油注がれて、これがメシアっていうのに書いてある、はっきり、はメシアって。これ日本語に訳してますけど、このメシア、主とメシアに対してって書いてあるんですよ。で、国々が集まってきたと。で、ここを引用したのが、あれですね、あの、使徒の働きで、生まれたばかりの教会が、ペテロとヨハネが、こう、脅されてですね、それで報告しに行ったら、みんなが祈ってたときに、これがイエス様が十字架につけられるときに、ピラトとヘロデが集まって一つ心になって、それで結局十字架刑っていうことでね、こう、要約されて、言われてるし、あと、黙示録の16章を見ると、世界の軍隊が、この、ハルマゲドンに集まってきてですね、それからこのイスラエルを倒そうとするけれども神様が裁かれるというところにもこう成就されていくっていう内容ですね。で、次見てください。4節、天の御座におられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らをおののかせる。私が私の王を建てたのだ、私の聖なる山シオンに。これエルサレムのことですですね。私が私の王を建てたんだと、キリストを建てたんだと、シオンに、エルサレムに。で、次に、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだ。ここですよ。キリストが神の御子であることが明確に言ってる。で、しかも、産んだっていう言葉は、これ、パウロがですね、ピシディアのアンティオキアで説教してた時に、これが復活を表してるっていうのを知ってるんです。だから、おぎゃーって生まれたっていうよりも、この死者の中から蘇ったことによって神の御子であることが明らかにされたというか公に現れたということですね。で、次読むと、私に求めよ、私は国々をあなたの譲りとして与える。地の果て果てまで私のあなたの所有として全部受け継ぐということですね。万物を、この神の国を受け継ぐ。で、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にするというんです。だから今はイエス様は羊飼い、良き羊飼いで、イエス様は、ね、私は良い羊飼いだと言われました。で、それはね、木の杖なんですよね、大体。で、それでやって羊を飼ってくださってるけど、今度は鉄の杖。この杖っていうのは統治するってことを表していて、これはもう力を持って、歯向かうものはことごとく打ち砕くような、この権力を持って、力を持って、イエス様は、すべ治めるということを、ここで言っているわけなんですよ。千年王国ですね。これはね、地上の神の国の話ですね。イエス様が王の王、主の主として、この統治されるということです。そして、それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子に口づけせよ。この子っていうのは御子のことですよ。神の子のこと。口づけするっていうのはね、ひれ伏せってことです。ね、足に口づけしたりね、ほら、不道徳の女がイエス様のところに来た、あれすごいですよ。もう完全にひれ伏してるような姿ですね。で口づけせよと。で、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことを全て主に身を避ける人。これがこの神の子の背景になってます。なんでそんなこと言えるんですかって。これが勝利を与える者に諸国を治める権利を与えようって言って、鉄の杖の話がこの2章の最後に出てくるんですよ。ティアテラの教会の約束として、これが背景になってるんです。しかし、この、今ティアテラの教会っていうのはこれ教会じゃないですか。で、本来ならば国々、世の中と裁かれるはずがないけれども、今このような形で悔い改めることがないんだったらば、大きな患難に入ると言ってるように、恐ろしいことなんですけれども、神の家、目に見える神の家、つまり教会であってもですね、その 裁かれるってことがありえるわけです。そして大患難の中に落とし入っていくってことが、本当の意味でイエス様を信じていないというか、新しく生まれていないというか、そういう人たちはですね、この入っていくっていうことがあり得るということがここに教えられるわけです。だから世と同じように裁かれてしまう。ね、第一コリントを見ると、私たちはね、裁かれるのは、世と一緒に罪に定められないために、懲らしめられるためだ。だから懲らしめを受けるのって幸いなんですよね。うん、幸いなんだけども、悔い改めなかったらやっぱり世と裁かれちゃうんだよということをね、こう教えて、まあ、いるわけなんですよ。でですね、次行きましょうかね。19節です。私はあなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。また初めの行いに勝る近頃の行いも知っていると。この知っているとイエス様おっしゃっている、これ言葉すべての、ね、教会に対してお語りになってて、嬉しいですよね。ここでこのティアティラの教会すごいんですよ。まずあなたの愛を知っていると。エペソの教会と対比的です。対比されますね。この初めの愛から離れてしまったと、ここに言って、初めは愛があったのに離れちゃったから悔い改めなさいってイエス様おっしゃったでしょ。けれども彼らは愛があって、しかも初めの行いに勝って近頃はさらに愛に駆り立てられているんだということを言っておっしゃっている。で、愛は愛の動機によって信仰を働かせている。次に信仰ですね。そして奉仕っていうのはですね、例えば貧しい人に施しをしたりとかですね、そういうこの人々の弱っている人とか困っている人に助けをするとか、そういう奉仕ですよ。それには労苦が伴いますけれども、この忍耐も持っていると。で、これが離れてしまったのではなくて、むしろますますですね、それを勝っていると、初めの行いに勝っているという、びっくりですね。でも教会で起こりうるっていうか、ティアテラの教会で起こっていたんだし、だってこれからナスがままって言ってさ、この大患難に入ってしまうようなね、こういう教会であるにもかかわらず、実際はこういうふうに評価できるものもあるんだということなんですね。で、これがね、教会の現実って言ってもいいかもしれません。この教会史で起こっているし、今の教会でも起こっているって言ってもいいかもしれませんですね。教会史においてはですね、私はすぐ思い浮かぶのはカトリックっていうか、このそうですね、カトリックの、このなんすか、キリスト教が国教になってからですね、しばらくしてからですね、中世の教会とか、もう一つ一つですね、こう見ていくと、暗黒時代っていうふうに歴史家は言うけれども、暗黒って言ってもですね、やっぱりすごいところありますよ。で、一つ一つのこのなんか神学者を見ると、神学者とか本当に働きを見たらですね、もう本当に優れた働きをしてる。だって今の病院ってホスピタルって言うけど、ホスピスから始まってますからね。ホスピスっていうのは、これ巡礼っていう、もともと巡礼者を宿泊させるところで、今も旧市がエルサレムにありますけれども、そこからホスピタルっていうのがあって、ですね、本当にいろんな人がですね、もう関わって、そして、この本当に、知らないところで、もう本当にいろんなことしていますよ。今に至るまで。私たちこうやっていろんな教えを聞いてますけれども、もうカトリックの人たちはもう蓋開いたらですね、もう至るところですね、何らかの働きに関わっていますね。この奉仕ですね、愛、信仰ですね。けれども同時にですね、教会史の中で最もクリスチャンを殺したのはどこか、カトリック教会ってで、今は正教会って、東方教会では正教会ってなって、もう東方教会と正教会もですね、もう本当に素晴らしい証を持っていますですね。この彼らが信仰を守っていってですね、本当にイスラムからの迫害とか、あとは共産主義からの迫害とか、ソ連邦ではのロシア正教会ですね、あれだけの ものすごい迫害を受けたけれども、そのロシアがソ連が崩壊した後ですね、人々はすぐにまた正教会に戻っていったですね。で、そういうものがあると同時にですね、今わかりますよね、ロシアに侵略、ロシアがウクライナに侵略してますけども、もうそこで軍虐殺を働いた軍人を、ね、祝福してたりね、今の一番偉い人ですね、総主教っていうのかな、はもう本当プーチンとすごく仲が良くてですね、もう本当十字軍さながらのですね、こうつながり、癒着を持ってるわけですよ。だからこれがもう教会史全体の中でも起こってるわけですね。もうごったにって言ったらいいかな、どっちも存在するって言ったらいいかな、 で、私たちここの教会のに当てはめればですね、本当にこの私たちが愛に優れですね、信仰に優れ、いろんな奉仕をしていても、実は例えば、役人の何人かが風俗行ってるとかとかですね、もうずっとこう指導者がコンスタントにポルノに入って、そして教会の人と、この女の人と、まあ、そういう関係に入ってるとか、もうわんさか今出ていますよ。わんさか、まあ、カトリックでもありますけれども、その私たちのこの普通のこう近しい何ていうかな、福音的な教会の仲間でも、もうわんさか出てますよ。でこれが同時に起こっているっていうことがすごいこう ってなるんだけども、ティアティラの教会を見るとですね、やっぱあるんだということですね。あるんですよ。だから教会でもう一つ特徴でなければいけないの、愛、信仰、奉仕、何だっけ、忍耐だっけ、これ以外に何が大事ですか。清いっていうことですね。清いっていうことです。うん、これが本当にイエス様の御心ですね。罪から離れていなければいけないということが、もう本当死活的なんだっていうことですね。アナニアとサッピラ、バタッと死んじゃったじゃないですか。全財産売ったって偽ってですね、全財産売って、その全ての代金だって偽って、そういう清さがあったんですよ。それがなくなってもいるという状況でイエス様は裁かれるしかないんだということなんですね。で20節読みますよ。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたはあの女イゼベルをなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらのことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせていると。なすがままにさせている。これ英語でトラレイトって書いてますね。トラレイトって日本語に訳すと寛容という意味で、寛容ってすごく大事な、クリスチャンとしてやはりこの、なんちゅうかな、こう、受け入れていくってことすごい大事ですよね。だけども罪を受け入れてはいけないですよね。罪を受け入れてはいけません。しかしイエス様は罪人と食事をされましたですね。あらゆる人がイエス様の福音を受ける資格、恵みを持っていますですね。同時にですね、その罪をいいよいいよなんて言ってないんですよ。むしろ恵みによって罪から離れていくわけなんですよね。ゆえに心が変えられるから、愛によって心が変えられて罪から離れていくわけですけれども、今ここではなすがままにさせているというこういう問題があります。私たちには戦うっていう信仰の側面を学ばなきゃいけない。ユダが、この手紙ですね、3節と4節にこうありますが、愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを放縦に変え、唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されていますと。だからティアテラの教会だけじゃなくても、ユダの手紙でも同じこのイゼベルみたいな存在がこういるから戦う必要があるってね、こうユダがこう進めているわけなんですよね。恵みを包丁に書いていくということです。で、あの女イゼベルって言ってます。これね、イゼベルって名前じゃないんですよ。あの女はもうイゼベル、ザ・イゼベルだって言ってるんですよ。わかります？あの旧約聖書のイゼベルですよ。そそのかした、アハブをそそのかした女ですよ。で、これがすごかった。イスラエルが分裂しました。南と北に分裂しまして、で、初めのヤロブアムっていうのは北イスラエルの王様ですよね。彼がダンとベテルに金の格子の像を作って、でそこで拝ませたわけですね。けれどもですね、これはもう言い訳なんだけど、ヤーウェを拝んでるっていうふうに言ってたんです。だから主をに仕えていて、でそれであの偶像を拝んでたって感じですね。それも悪いことですよ、偶像礼拝ですよ。だけど、あくまでもイスラエルの神主を礼拝していると。 で、だけどアハブはそれに飽き足らなかったんですよ。それもやってたんだけれども、今度はシドンという貿易でね、こう関わりのあった、今のレバノンですね、この北の方ですね、シドンの王の娘イゼベルと婚姻関係を結んで、こうイゼベルが入ってきたことによって、この全く外国の神バールですね、でバールを拝ませるようになったから、今度はもうね、ヤーウェを捨てたわけですね。前は曲がりなりにもヤーウェの名を持ってた。だイエス様を信じてると言いながら偶像礼拝をしてたんだけれども、今のこの教会に当てはめるならば、もうイエスなんかいいとね、違う名前を持ってきたと。だからエリアがバールなのかヤーウェにするのか、どっちつかずになるんじゃねえと、どっちかにしろって言って対決したわけでしょ、バールの預言者と。というようなこのことをそそのかしたのがイゼベルであって、で、女がねこれをやって、こうやっぱ女預言者っていうのもこうすごい肝で、これから説明していきますけれども、この黙示録の17章でバビロンですね、は国の王様たちと姦淫を行った、姦淫っていうかみだらな行いをしていた女なんですよ。でこうやってそうやって仕向けていく女がいたわけです。で今で言うとこう分かりづらいけれども、背景を思い出してくださいね。さっき言ったギルドのあれがあって、こういつもそういうのが行われていて、だから教会の中でもそれを行っていたというような流れになっていて、しかも私のしもべたちって言ってます。しもべたち、つまりイエス様に仕えている者たちなんですね、がそういうみだらなことを行っていったと、また偶像礼拝も行っていったということなんですね。でアハブが幼児的な幼児性を持ってました。この何だっけ、あそこの何だっけ、ブドウ畑を持っていた人殺したじゃないですか。ナボテだっけ、ナボテですね。ナボテに対してですね、こう断られたらもう落ち込む、なんだ、ふてくされてね、布団の中に入っちゃったんだよ、ベッドの中に。あれもガキですよ、ガキ、幼児性ですよ。でそれを叶えちゃったのがイゼベルですよね、殺してね、ナボテを。でこういうこうこと、自分のやりたいこと、願っていることに歯止めが効かなくなって、なすがままにさせていったということなんですね。なすがままにさせていったと。でそれを消しかけていってですね、自分自身もそれに関わって消しかけていったということが行われていったわけなんですよね。21節、私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしないと。主は忍耐して待っておられました。このような女であっても必ずイエス様は待ってくださる、悔い改めを。イエス、ローマの2章の4節に、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかと。でこのように待っていたわけですけれども、彼女は悔い改めようとしなかったわけですね。しかしイエス様はこれから暴かれます。でこれとっても大事なんですけれども、先ほども言いましたように、これね、本当にわからない、こう表立ってはこう出てこない感じですよね。けれどもテモテへの手紙第一に5章の24節にこういった書いてあります。ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになりますとですね。だからこの明らかになっていない罪であっても後で明らかにされていくよって、こういうふうに言ってるんですよ。22節、見よ、私はこの女を病のところに投げ込む、またこの女と姦淫を行う者たちもこの女の行いを離れて悔い改めないなら大きな患難の中に投げ込むとあります。病の中に投げ込むって言ってます。これ性病かもしれないし、けれどもこれ非常に興味深い、何かというとですね、 当時の食事、さっきの話に戻りますが、食事をしながら偶像礼拝をしたり、また乱れのことを行ってどうやってやってるかっていうと、場所を移さなくていいんですよ。何言ってるか。イエス様が最後の晩餐をした時ですね、ユダヤ人たちもそうだったんですけど、当時のね、ローマの食べ方っていうのがね、トリクリニウムっていう、なんちゅうのかな、こう、ソファーみたいになってるんだよね、この三角形のこう。こうソファー、なんちゅうかな。でね、テーブルが低いんですよ。低くて、で、そこに寝そべる感じで、横たわってですね、そうやって食べていくんですね。食べていくんです。で、この字になって、大体この字になってるんですけど、ところで、こう、こう、食べ物があって、だから、食べていて、寝そべってるんですよ。だから、そこで、そこが、忌まわしいことを行う、ベッドにもなるんですよ。床にもなるんですね。そこを病の床にするってイエス様は言ってるわけ。だそのままやっている行いが、まあ、性病か何かのこの病にすると。で、今度はもだい苦しんで寝なければいけないような床にするよっていうね、まあ、罪が、だから箴言に書いてあるよね、こう最初悪いことをしてさ、食べてたらさ、食べ物がさ、中で砂利になるっていう言葉あるじゃない、書いてあるよね。ああいう感じですよ。食べたら甘い、なんか最初は甘いかもしれないけども、砂利になっていくっていう感じ、そういう表現です。この罪がそのまま病になっていくよと。最初こう魅力的なものがそのまま病になって、そして行う者たちもこの女から離れて悔い改めないなら大きな困難の中に陥ると。これが彼らが大きな苦しみの中に陥るっていうこともあるし、同時にですね、この大きな困難というのが6章以降にあって、特に10章以降にこのますます極めに達するという言葉がありますけれども、これ7つの、7つ目のラッパが吹かれた後ですね。で、これがですね、ダニエルの最後の70週目の後半部分になるわけですね。で、だからこの大きな困難というのは最後の7年間であり、6章以降ですね、黙示録だと。そしてかつ特にって言ったらいいかね、特にこの後半部分ですね、それに投げ込むよっていうことを言ってるわけなんですよ。この終末論的っていうかな、難しい言葉で、この終わりの日においてはですね。だから先ほど言いましたように、目に見える教会が全部軽挙されるわけじゃないんだよってことなんです。振り分けられて、目に見える教会の中でも大患難に入っていく教会があるんだということなんです。だからここで勧誘を乱れの行いをしているこのイゼベルの女だけれども、17章を見ると大淫婦が出てきて、あそこはやっぱり宗教が絡んでますね。あれ絡んでますね、やっぱよく見るとですね。そしてこの旧約聖書ずっと見ていくとですね、この会員の女に例えられるんですよ。この他の、偶像礼拝をしているとかですね。で、そういう中に入っていくという廃墟の教会と言ってもいいかもしれませんですね。そして23節、またこの女の子供たちを死病で殺す。こうして全ての教会は、私が人の思いと心を探るものであることを知る。私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いるということで、全ての教会に対する、まあ、こう恐れをもたらすために、あらわにすると、この、心、思いと心を探すものであることを知るようになると。先ほど言ったアナニアとサピラも死んでしまいましたけれども、使徒の働きを読み続けると5章の11節に、そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じたとですね。で、こういうことを行うわけですよ、イエス様が。人の思いと心を探るっていうのは、ギリシャ語だとね、人の心と腎臓かな、腎臓を探るって書いてあるんですね。多くね、この心っていうのがね、この直訳は腎臓なんですよ。で、ね、ここですね、腹、下腹。だから腹黒いっていう言葉があるでしょ、腹黒い。あっちの方が聖書にもっと近い表現です。あるいは断腸の思いっていう言葉があるでしょ。腸で感じるんですね、ユダヤ人たちは。腸で、そこで感じる。で、そういう深いところで、にあるものも全部主は知っておられるんだよということなんですね。 そしてしかしチアティラにいる残りの者たち、この教えを受け入れず、いわゆるサタンの深みを知らないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。はい、残りの者たちとあります。先ほど話したように、ペルガモの教会だと、多くの人はね、こうちゃんと主のあれを守ってたんだけど、一部許しちゃってたという感じだけど、こっちはもう全体的にこのイゼベルのあれの中に入っていて、それで残りの者たちって言います。だからわずかな者たち、こっちはわずかな者なんですけども、受け入れてなかったと、イゼベルの教えを。サタンの深みを知らなかったと。これオカルト的な部分もあったでしょ、密教的なですね、こう隠れていたみたいな。そしてサタンの深みって言ってますから、このグノーシス的なものもあったかもしれません。グノーシスっていうのは結局霊的な体験というか、神とのこう何ていうかな、オカルトだと分かります、こう何ていうか、こういう神秘体験をしましたみたいなね、こう何かそういうあってけれども、ギリシャのそのグノーシス主義っていうのは、霊肉は分かれてるんで、二元論なんですよ。分かれているので、肉体で対してやってることは関係ないというふうにみなしていたので、やり放題やり放題、そんなことしても関係ないという、この完全に分かれていた、ちぐはぐになっていた、まあ、そういうことを許していて、このそういう本当にこうサタンのこうダークサイドですね、この教会にもこういうダークサイドが、まあ、あり得るとですね、非常にこう闇の部分ですね。でこれがあるわけです。でも他の者に負わせないってどういうことかっていうと、ただ私から教わったことをしっかりと守っていなさいっていうだけなんですよ。ローマの16章にこう分裂を引き起こすものについて書いてあって、そういう者たち、こう言ってますね。これ16章の18節から、そのような者たちは私の主キリストではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善に悟く、悪には疎くなることです。ここですね。だから他の重荷は負わせないって言ってのは、一生懸命その教えをですね、これを間違ってるとかわーとかってやらなくていいって、私が全部裁くから、私に対してこれ善に悟くなりなさいと、私がこうしなさいと言ってることだけに集中していなさいってことです。そしたら平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださると、そういう権威を与えてくださるわけですね。イエスさん戻ってきたら、この神の国において、このサタンを踏み砕くような権威を与えるから、この平和の中で生きていなさいと。だから乱されないでね、本当にこの速やかに主は裁いてくださるから、平和の中にいなさいと、こう今すごい大変なんだけれどもと、こう言ってんですね。だから25節で、ただあなた方が持っているものを私へ行くまでしっかり保ちなさい。ここですね。持っているものを保っているっていうのは大事です。保守っていう言葉ありますよね。これ教会の中でも神学的な言葉としても使うし、政治的な言葉で使いますよね。以前からある伝統的にあるものをしっかりと守っていくっていう意味合いがありますよね。で私たちはですね、超保守なんですよ、うん、福音主義っていうのは超保守です。だって使徒って2000年前に伝えられているものをさ、今も守ってるっていう、これだけでいいんだよって、うん、だから新しく何かこうイゼベルの教えに対抗するとか、なんか新しいなんか反イゼベル連盟を作る必要ないわけですよね。そんなことしなくていいよと、しっかり保ってなさいと。手元にパウロが言いました。第2手元の1章の13節から、あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私のうちに宿る聖霊によって、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいということで、守りなさいって言ってるんですね。で勝利を得る者に対する約束です。勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与える。彼は鉄の杖で彼らを牧する、土の器を砕くように私も父から支配する権威を受けたが、それと同じである。また勝利を得る者には私は明けの名字を与える。でこれが先ほど話した約束なんですね。 まあ、ここは 軍隊がいる町なわけですけれども、その力ですね、権威ですね、打ち砕くような力ですね、それを私はあなた方に与えるよってこう言われてるんですが、それが詩編の2編に出てきた内容なんですよ。だ、神の子である私がって言って、そしてこの私が全てのものを神の御子として、この全てのものを受け継ぐキリスト、この王なんだとですね。で、これを諸国、そしてここで鉄の杖ですね、この土の器、さっき説明した通りです、ここから来てるわけです。で、この表現はあそこですね、黙示録の19章に出てきます。イエス様がこの再臨された後ですね、千年王国、この建てられていくときに鉄の杖で治めて牧していくということが、まあ、書かれているわけです。で、このイエス様の統治にあなた方も加わるんだよってことです。父が子にこのように任せた、この私は全てのものを任せようって支援の家にあったでしょ、そこにキリストにあって、長子であるキリスト、長男であるイエス様がおられて、兄弟とさせていただいた私たちも同じようにですね、即帰神の国を統治していくことができるんだよということですね。だからイゼベルが出てきたとしてもですよ、イゼベルのこのはどうなりました、最後覚えてます、イゼベルって悲惨ですよね。そうね、エフという人が立ち上がって、将軍かな、この、イスラエルの王の将軍ですね、エフが立ち上がってですね、もうこの バール信仰を根絶するために立ち上がったんですよね。神様に選ばれた器ですよ。そして最後にイゼベルをやっつけ、最後から最後の方でイゼベルをやっつけるわけですけれども、今謀反を起こす者はいないかって言ってですね、もうね、この、イゼベルがもうばあちゃんだよね、その時ね、こういて、そしてそこからこう隣にいた人がこう突き落としてですね、こう内臓も全部出ていたけれども、なんか飯、じゃあちょっと酒飲むか飯飲むかとかって F 言ってですね、まあ王の娘だからな、ちゃんと葬ってあげなきゃいけないかなって、ちょっと言ってやれって言って言ったら、もう白骨になってたっていう、もう全部ほとんど犬が食べちゃってたっていう。で、これはエリアが確かアハブに言ったんだよね、予言した通りになって、エフは恐れたんですよね。まあ本当に予言の通りになったって。で、このようにして踏み砕くことができたわけですよ、踏み砕くとか。だからあなた方は本当に、この方にね任せなさいと。そして最後に勝利を得るものは私は明けの明星って言ってます。この明けの明星が出てくるのは、まずバラムがイスラエルの宿営を見て、この予言をした時に、こう明星が出てくると、星が出てくるっていうことを予言してました。そして第二ペテロで明けの明星っていう言葉が出てきて、これイエス様ご自身を表してるわけです。イエス様が明けの明星として現れ、そして神の国が建てられてからは義の太陽、これマラキ書に出てます。そうですね、この明けの明星があって、この間もなく朝が来るわけですよね。で、その時に光り輝いているのが明けの明星です。ですね。そして光が出てきたら義の太陽ですよ。このような形でイエス様をいただくよって、イエス様と共に光るんだよっていうことを教えてくださっているわけなんですね。で、最後に耳のあるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさいと。これは御霊が語っておられることで、諸教会すべての教会に、つまり私たちの集まりにも語ってくださっている内容なんだということでありますですね。はい、でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。御霊が語っておられます。心と思いを探る方であります。悔い改めなさいとイエス様おっしゃいました。私は思いを変えて、そうですよ、罪から離れて、この闇の技を打ち捨てて、イエスキリストを身につけることができるように、どうぞ助けてください。そのようにあなたは言われています。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。